はい、どうも、沢田信也です。
はい、鍋です。
まあ引き続き鍋さんと、まあ、前回ゾンビの話しましたから、
はい、
今回はロボットの話をしようということで、
ロボットの話しましょう。
まあ収録時点で世間的にはね、パシフィックリムの第2作目がまあブームになっておりますけれども、
そうですね、ロボットといえば今だったらやっぱパシフィックリム、アップライジングの話でもするんじゃないですか、普通は。
そうですね、やっぱりこう映画の話でロボットの話をしようってなったら、そらパシフィックリムの話をすると思うんですけども、
はい、
まあ、我々はブレイブストームの話をしようということでね、
しましょう、ね、
まあなんかこうブルーレイが発売されたのも最近っていうことで、
はい、
なんかタイミングを合わせてるのかなってちょっと思ったんですけども、
たまたまでしょうね。
ロボットブームのタイミングを合わせたんかなってちょっと思ってしまいましたけど、
いやいやいや、たまたまなんです、まあ、たまたまじゃないですかね。公開されたのは去年ですから、ちょうどまあいいんじゃないでしょうか。
実際そのブレイブストームっていうこの映画、誰がどこまで知っとんだろうと思うんですけど、どうなんですか。
そうですね、世間的にはもともと宣伝費がなくて、宣伝費をクラウドファンディングで集めるっていうことをやってましたから、うん、僕その時に知ったので、それでそのクラウドファンディングに、投資したりもしたんですけど、ダメだったんですけどね。結局成立しなかったりしたんですけど、なので制作費で全部使っちゃって、うん、宣伝費が取れなかったっていう。
あ、じゃあ僕らこれは宣伝にこう、一足買ってるわけですな。
なりますかね。
まあ、うん、聞いてくれた方は、ほもそんな映画があるんだ、みたいな感じには思ってくれるかもしれないですけど。
うん、はい。
まあ、そのブレイブストームっていう、まあ映画、まあ特撮映画ですかね。
そうですね。日本の特撮ですね。巨大ロボット系特撮映画。そうですね。ヒーロー系特撮というか。
まあロボット系とヒーロー系が組み合わさったような感じの、
はい。
国産の特撮映画みたいな感じなんですけど。はい、まあ、これもご多分に漏れず、鍋さんのツイートを見て、へえ、そんなあるんや、から、まあ知って。
はい。
で、まあ面白そうやなと思ったら、まあプライムで今レンタルしてたので借りてみたんですよ。
はい。
まあ、結果としてはそこそこ面白かったですね。
お、
まあ、そこそこって言い方が、なんかいやらしいですけど、面白かったですよ。
うん、はい。
まあ、ただこれもなんか、心の奥底の情動が動かされるとか、別にそういうのないんですけど、まあ、娯楽作品として普通に楽しめたなっていう。うん、なんやろ、
いいと思います。はい。
やっぱね、どうしてもこう、まあ大人なんで我々も。
はい。
あ、やっぱお金がなかったのかなとか。そういう見方をしてしまうじゃないですか。
まあ、ね、うん、まあ、それはもうね、この映画に関してはもう明らかにお金はなかったのか
な。そうなんですよ。やっぱそういうところが目についてしまって、もっとこうやったらよかったのになっていうところあるんですけど。
うん。
まあそれを差し引いても、全然良かったんじゃないかなと思って。
うん。僕は結構いろんな人にお勧めしてて、単純にその、今の時代にこれを作るっていうのがまず、かっけえなっていう。
そうですね。なんか、意外とこの、なんていうんかな、やっぱなんか特撮といえば、仮面ライダー、ウルトラマン。
うん。
テレビ特撮といえば、まあ、仮面ライダー、ウルトラマンじゃないですか。はい、あと、戦隊もヒーローですかね。で、まあ、映画で特撮といえば、まあ、ゴジラとか。
うん、
それも最近じゃないですか、やっぱ復活してきたのって。
そうですね。
一時なんかめっちゃ飽きられてね、本当になんか亡くなってしまってた時期もありましたから。
ね、もう子供のもんだよ、みたいな感じでね。
そうですね。
ちょっと馬鹿にされてた感じのとこもありますから。
まあそういう意味では、やっぱり特撮映画を、じゃあ作るぞってなった際の需要ってそんなないんですよね、やっぱ絶対的にそこは。
うん。ねえ。そんなにメジャーなとこではないですからね、やっぱり。
その上で、まあ、大人の鑑賞にも頼る特撮映画を撮るぞという、この心意気っていうのは、うん、まあ、かっこいいものがありますよね。
うん。そこはもう単純に、いいなと、
まあ。実際問題ね、普通にかっこよかったですけどね、ドラマもちゃんとしてたし。
うん。
まあ、それはさっきも言いましたけど、ここをもうちょっとこうしたらいいのにな、みたいな、大人のやらしい目線っていうのは当然あるんですけども。
うん。
まあ、普通に楽しめた感じがしたので、とりあえず、なんて言うんですかね、ロボットちょっと好きやねんとか、
うん、
特撮ちょっとヒーローものとか見てんねんみたいな人はぜひ見たらいいんじゃないかなって思いますけど、
う
ん
う
ん。
そうですね。レッドバロンとシルバー仮面っていうのがもう世代的に僕らでもわからない。
そうなんですよ。
ロボット大百科とかね。
うん。
そういう昔の軽文社のこうちっちゃい。
うん。
本みたいな、あれに載ってんのを見たぐらいしかわからない世代なので、さすがに。
もう一世代上ですよね、
さ、うん、ね、僕44ですけど、多分、もうちょい上の方
ですね。
50ぐらいなのかな、
う
ん、多分。その世代の特撮ですよね。ウルトラマンとか仮面ライダーよりちょっと、 前なのかな。
もっと前でしょうね。
うん、ですよね。
で、それのリブートっていう位置付けらしいんですけど、うん、とはいえもう全然そこら辺の、そこら辺もフレーバー程度で、ほんと全く別個のものにできて
た、うん。シナリオは完全に、ね、オリジナルで作ってらっしゃるようで。
まあ、ストーリーも、みんな大好き、タイムリープ話でしたし。
はいはい。未来がやばいから、昔に戻って何とかしようぜ。
世界線変えるんだみたいな感じのね、
うん。うん。いいじゃないですか。わかりやすくて。
で、一応そのシルバー仮面のリブートであるシルバースーツもね、結構そこそこかっこよかったっすよ。うん、
シルバースーツ、あれ、どうでした？僕、正直、最初のシルバースーツ出てきて、
うん、
オープニングあたりは、うん、アクションもなんかちょっともっさい感じで、
うん、
あれちょっと、あれやばいかなこれってちょっと正直思いながら見てたんですけど。
ああ、それは弟のや、弟が作ったやつの方がかっこよかったですね。
うん。R2、あれは R1 と R2 って、う
ん、なんか、R2 多分、
かっこいいっていう。
最初の方は、あれでしょ。なんか、一応昔のものをそのままちょっと、
う
ん、そのまま、
そうですね。
なんて言うんでしたっけなんか。
あ、リスペクト
できない。リスペクトできないところですよね。
そうですね。なんか元のデザインに結構近い感じのデザイン
でした、ね。顔の半分出てるみたいな感じ、
うん。そうですね。新しいやつはなんかもう、スーツというか。
そう、完全に仮面ライダー的なバトルスーツみたいな感じになってましたから。うん、
フルフェイスの、流行りの感じの。
そうですね。あれは普通にデザインとしてかっこよかった感じしますよ。う
んうん、ガジェットもね、なんか銃がこう、二つくっつくとか、
うん、
離れるとか。ブレードがなんか。
そうっすね。あれ普通にあいつ単体でヒーローになれるんちゃうんと思いましたけどね。
ねえ、あれで作れそうですけどね、普
通に。なんか仮面ライダーとか戦隊ヒーローとか宇宙刑事じゃない別軸の何か。
うん。シルバー仮面で。いけそうですけど。
なんか人の力を500倍にするみたいな。いいですね、人の力を500倍にする。ね
わかりやすくて、そう、なんか昔、そうでしたよね、ヒーローのこの表示って。
うん、
何万馬力とかそう、常人の何十倍のスピードで走れるみたいな、そうなんです、そういう。常人ってどんぐらいだろうみたいな、その感じ。いいですよ、好きですよ、僕は、うん。アクションも結構、ちゃんとしてたからな。
頑張ってましたね。
面白かったですね。うん、だからもう、最近のに慣れ、パシフィックリムとか正直見て、やっぱその比べちゃうとね、どうしてもその CG のお金の分だとかもあるので、
うんうんうん、
それを期待されちゃうと困るんですけど、まあね、特撮ですからね。
まあ志、結局まあ志を組めるかどうかって話になってくるんでしょうけど、
うんうん、あとまあカメラ割りとかも結構かっこいいし、やっぱり。
ちゃんとこうロボットのなんか巨大さとか重厚感を出そうとしてる感っていうのはあって、
沢田さんなんか好きなシーンとかあります？ここかっこよかったな、みたいな。
やっぱ僕なんかあれを見てて、やっぱギガンティックドライブをそう思い出してしまって。
お
なんか、昔PS2 のゲームでやったギガンティックドライブ。あれ、まあ、そのロボットをなんかココピットじゃなくて、なんか、鉄人28号みたいなリモコン目線で見るわけですから、はい、基本主人公の目線っていうのは常人の目線なんですよ。
うん、
で、それでロボットを見上げる感じで戦うわけですから、
うん、
まあ、そのロボットの巨大さとか、まあ、足元ちょろちょろしてたら危ない的な感じの、う
ん。はいはい。
いう意味では、やっぱり、ね、普通にロボットが街をのしのし歩いてるところが一番なんか、うん、おーっていうところでしたよね、
うん、
なんか。
うんうん。弟くんの目線みたいな感じ、ね。
そうですね。なんかやっぱり火で戦うと、それは単純に他のロボットにでもやってるような、なんか、ただのドンパチになってしまうから、うん、やっぱこう、あ、俺らの目線にロボットいるんだっていうあの感じが、やっぱ好きですね、なんか。
うん、やっぱあれですか。ブラックバロンが川から上がってきて、こう、うん、タクシーとか潰しながら歩いたりとか、ね、ああいうのとか、単純にこう。
結構盛り上がるのが、オフィスの中から外を見てたら、外を歩くとか、絶対あるじゃないですか、ロボットとか怪獣映画で。うんね、ああいうの好きですね。なんか、俺とか言って、うわーって、なんだろうって。
なんか同じこう目線で、ロボットの顔が通り過ぎていくみたいな。
あのパターンはいいっすね、うん。ゴジラとかでもよくあるような感じのシーンなんですけど。うん
ね、
やっぱその、自分が住んでいる街の中にロボットが来ることに、こう相対的にやっぱりこう、大きさとかがパッとわかるじゃないですか。
うん、そうですね。
それで、ああって思えるあの感じっていうのは、とても、なんか、ワクワクさせてくれるような感じですよね。
今回銀座でしたからね、戦ってた場所が。うん あの、銀座の交差点なんで、多分東京とか銀座でね、よくこう見てる方はすごいわかりやすいと思うんですよ。うん、巨大さが。あのビルと同じぐらいなんだ、みたいな。
もうちょっとなんか、やっぱ人が追って欲しかったですけどね、うん、やっぱりね。
あね、その辺はちょっとやっぱりこう、ね。
見えるとことかね。
うん。やっぱお金のかかるところですからね。
そうですよね。
チカッと。うん、そうそうそう。でもね、なんかこう、あの、ブラックバロンが出てきて、ブラックバロンがなんだっけな、シルバー仮面を踏み潰そうとしたんだっけかな、うん、なんかそのぐらいでシルバー仮面がピンチになった時に、レッドバロンがこうミサイルを撃って登場するんですけど、そこのね、カメラ割りが大好きなんですよ。ブラックバロン、背中からカメラ回り込んで、
はいはいはい、
横に行くと向こうにレッドバロンがズーンみたいなのが、すごいかっこよくて、僕は一人でもう拍手しそうになってました。結構そういう細かい、なんていうのかな、盛り上がるシーンみたいな、細々あって、僕は非常に好きなんですよね。もちろんちょっと、もうちょっと頑張ってほしかったなみたいなところやっぱあるんですけど。
え、じゃああれ、全編 CG なんですかね、特撮というよりかは。
ほぼほぼ CG でしたね。なんかあの、メイキングがブルーレイについてて、
うん、
多分 YouTube とかでも前公開されてたと思うんですけど、ほとんど CG ですね。
うん、
あの、ロボットとか街とか、ほぼグリーンバックで撮って、
やっぱ CG になってくると、こう CG につぎ込んだお金がイコールクオリティになってくるとかあるじゃないですか。
うん、そうですね。
そこらもまあ頑張ってた方やなと思うんですけど。
いやいや、全然頑張ってたんじゃないですかね。
うん、で、そうなってくるとやっぱ CG ならではのカメラワークっていうのを考えないとね。
うん。
通常のカメラでは回り込めない何か画角とか。
そうなんですよ。それがさっきの。
うん。
カメラですわ、多分。
そうですね。そういうのはエースよね。
うん。
ああいうのを見せてこれもらえると、おっていう。
うん、
まだまだ頑張れるやないか、みたいな気持ちにさせてくれますよね。
そうそう。なんかそのお金が足りなかろうが、作り込みができなかろうが、なんか見せ方でこう、
そうですね、
かっこいいっていうところが伝わってくるのはやっぱいいなっていう。
そこは知恵の問題ですもんね。
うん、そこはやっぱ情熱とテクニックといろいろあるんじゃないですかね、
うん。そういう意味ではね、パシフィックリムとかもそうなんですけど、
うん、
もうロボット全般に僕は言いたいんですけど、
は
あ、もうちょっとココピットの映し方なんかならへんかなと思うんですよ、いつも。
お
絶対ココピットやっぱりこう、もう座ってる、基本座ってるから、
うん。
まあ、正面から映すか、みたいな感じになるじゃないですか。
要は、戦隊もののコクピットして
るというか、そういう感じ。
真正面から見るみたいなやつですね。うん、
コクピットの新しい映し方なくないですか、なん
か。あー、確かにないですかね。
やっぱりこう座ってるのを前から撮るぐらいしかもうないから。うんなんかこう、頑張ってる感が、特に今回、レッドバロンのコクピット、なんか、すごいなんか、チープな感じのコクピットやった
よくそれで操縦できるなぐらいの。
そう、チクショーとか言ってても、ちょっと緊迫感に欠けるんですよね、なんか。なんかああいうなんかないかなっていう。
うん。そうですね。斜め後ろぐらいから撮るのも、ね、なんかちょっと。
もっとあれね、コクピット俺狭くていいと思うんですよ。戦車張りに。
うん。それはわかります。それは思います。もっとなんかあれですね、鉄器ですよね、要は。
そうですね。
鉄器。ゲームになっちゃいますけど。
それこそガールズ&パンツァーみたいな感じの、
う
ん、戦車の中のなんか模様とか、はい、まあ、戦ってる感がすごかったんで、ああいうところ。
うん。
すぐにこう対応せへんかったら死ぬみたいな感じの。
はい、はい。
そういう意味ではもっとこう、危うい感じのコクピットの方が、うん、いいんじゃないかなって思ったりするんですけどね。
個人的にはなんかこういっぱいケーブルとかね。こ
うそうですね。
ケーキとかがいっぱい、なんか無駄なパネルとかいっぱい
あって。そう。ぎゅうぎゅうのところでこう、うん、ままならなさみたいな感じ。
なんかちょっと油で汚れてるぐらいのところの方がいいのかもしれないです。女の子がやっぱ乗るっていう都合上どうしてもこう。
いや、だからちょっと。
広くなってんですかね。
なんか広めの番みたいな感じでしたから。なんか。
確かにちょっとカウンターみたいな。
あれちょっといただけへんなって思いましたけど。
お兄さんの顔のポリゴンもなんか素敵でしたから、
ね。AI のね、うん。あれちょっと僕悪かったんですけどね。
はい、
まあ、言ったら、実のお兄さんが、まあ、はい、敵の宇宙人に連れ去られた結果、うん、生死不明っていう話になるじゃないですか。はい、でも、コクピットには お兄さんの性格を全部データ化した AI が搭載されてて、うん、
はいはい、
かつ敵のロボットのコクピットにはお兄さんがいるっていう、あの状態結構珍しいなと思って。
うん、新しいですよね、あれ。
あれはもうちょっとなんかできるんちゃうかなと思ったんですけど。
うん、お兄さんの AI 対本人っていう、この微妙な感じ。
まあ、結果としてはね、嘘でしたけど、相手のお兄さんも。うん、でも本人対本人の AI っていうのはなんかおもろいなと思って。
うん。 なんか広げられそうな感じします
ね。あれは良かったですけどね、なんか。
うんうん、
両方とも、なんか成分、データの成分としては同じなわけですよ。
うん。
思考パターンとかに関しても。
ですよね、うん。
なんであそこに兄貴がいるんだよって、わからないな。
ね、僕にもわからないな。捕まえられたのかなみたいな。
で、めっちゃ冷静に、うん、脳改造されたのかもしれないな。
うん。ほんと、あれは確か面白かったですね。あの、わざと荒くしている、あの、六角大王の
写真
の
ポ
リゴンといい。ねえ、あれも面白かったですけどね。なかなか。
俺、兄貴あれ良かったっすね。なんかなんて言うんやろ、その道を突き詰めた科学者だからこその、
うん、
なんかちょっと浮世離れしてる感とか、
うん、
自分の興味のあるもの以外興味ないみたいな感じの、変な感、変人みたいな感じ良かったっすけどね。
ちょっとすっ飛んじゃってましたよね。
そう。
なんか、うん、他のことには興味ないから、とりあえず早く乗ってくんないかなみたいな。
そう注目するとこそこじゃないやろみたいな感じの。う
ん、ねえ。僕はだって君との約束のために作ったんだよ、みたいな。うん、なかなか奥さんとか大丈夫なのかな
そう、要素としてはすごいなんか良かったですね、うん、なんか。
メカのデザインも単純に好きですしね。レッドバロンのデザインも。僕はあの武骨な感じと、あっちこっちシリンダーとか、ね、足首とかの中にこうシリンダーが見える感じとか、結構好きですね、やっぱ。
もう、戦闘兵器の進化系の結果のロボットみたいな感じのね。
うんうん、そうそう。設定見ると、うん、はい。
設定なんかあるんですか、あれ。
なんか、設定集じゃないですけど、ちょっとしたなんかこう、ブックレットみたいなのついてきてて、なんか腕のこの、振る時のフレームの動きみたいなのとか全部書いてあって、ああ、面白いこれ、と思って見てたんですけど。
僕はあの、最後に出てきたあの、ブラッシュアップされた、かっこいい感じのロボットの、続編も見たかったですけどね、はい、なんか最後。
あれ、一応なんかあの、アイアンキング、
はい、はい。
あれも同じ世代の、まあ、実写の。ええ。なんかもともとその3つで作るっていう話だったらしいんですよ。
うん。
レッドバロンとシルバー仮面とアイアンキングっていう、先行者さんだったかな、うん、なんかその特撮の会社さんが持ってるやつを、まとめてリブートするみたいな話だったんだけど、監督さんはさすがにちょっと3つは無理だって言うんで、
うん、
今回はそのアイアンキングだけは外しちゃった。でもエンディングに出したんで、
うん、
なんか続編とかできればいいね、みたいなことなんじゃないかなって。
ああ、そうですね。なんかやっぱデザインがなんか今時の感じのデザインをちゃんとしていたので、うん、なんか普通に良かったなと思って続きみたいな思いましたけど。
あれかっこいいですよね。
うん。
そうそう。寺脇さん出てきてね。
あれ、誰、何の役なんて思いましたけど。
あれはその、アイアンキングの、なんだろう、中のキャラクターらしいですよ。
そうですか。
ええ、さすがに僕もその辺はよくわかってないんですけど。
なんか役者陣もね、なんか、全然最初何も気にしてなかったんですけど、なんか、主人公、うん、あ、仮面ライダーオーズの人や、とか思って。
あ、そうなんですか。僕、うん、仮面ライダーもわかんないから、全然わからん
のです。仮面ライダーオーズの主人公を張ってた人をやったし、最初はあの、友達殺されたじゃないですか。
はいはいはい。
あの、殺された友達は、あの、仮面ライダーアマゾンズの主人公の子なんですよ。ええ
ー、
とこ使っとるやんけ、みたいな感じの。
おー。そうなんですね。じゃあちゃんと一応その特撮系を。
一応特撮系踏まえてるんかな、
うん、
なんか、なんか、あ、なんか、あ、あの子や、みたいな、わかる人はわかるみたいな感じの。うん、
はい。
で、そして、なんか、断密はなんか絶対現れんな、みたいな。なんでこの系の特撮には必ずと言っていいほど現れるんだ
ろう。この手のテイストのやつに出てきますよね、なんか。
絶対断密出てくるな。
なぜその必ず出てくるっていう。
まあ、ちょっと儚い、ちょっとなんかこう、鍵、
うん、
があるような女性みたいなポジションとしてはいいんかもしれないですね。
そうですかね。うん、お姉ちゃん役として。あの妹さんのアクションもなかなかかっこよかったですね。
なんかあの妹何もできひんのかなと思ってたんですけど、
うん、
普通に剣で戦うんやと思って。めちゃ強いやんけっていう。
ねえ、もっと最初から頑張れやっていうぐらいの強さでびっくりしましたよ。全然戦えんじゃん。
だからかと思ってなんかハーフパンツ履いてたから、なんでもこいつ太もも露出してん
や
と
思
ったんですけど、
はいはいはい、
まああのアクションシーンでね、こう生えさすためにこう。
動きやすいし。はい。
そういう見どころもあり。だからそういう意味ではなんか盛りだくさんでしたよね、
盛りだくさん
のブレイブストーム。
あのロボット好きの人も結構ね、細かいあの動きがいっぱいあるんで、
うん、
なんか、あのブラックバロンがこうなんかあの変な毒ガスみたいなの出すじゃないですか。 その時のなんかこう、わざわざ手をついて、なんか、手の、肩の上から出てるなんかパイプみたいのからなんか毒を出すんですけど、出すまでになんかいろいろこうパーツが、筒のとこが出てきて、周りが開いてとか、なんかそういうなんかいろんなギミックが細かくいっぱいあるんですよ。
地面にこう、なんか鉄槌を打ち込んで固定した上でみたいな感じの。
なんか細かいとことかね、いっぱいあって、そういうのやっぱ好きなんでね。そういうとここだわってくれるのいいなっていう。
普通でツッコミとしてなんでロボットである必要があるんだろうと思いましたけど。
そこは全然わかんないですよね。
毒ガス巻くのに。
うん。普通に散布車みたいでいいんじゃないかなと思いますけど。やっぱなんかあれじゃないですか。その、支配するためにこう攻撃しつつ、レジスタンスを抑えつつの、ついでに巻くみたいな。
わかりやすい脅威として巨大ロボットっていうのがいるんですかね。
うん。うん、本当はなんか髪の毛があったらしいんですよ、
ね。
あのなんかパイプが髪の毛状に伸びてたらしいんですけど、
はいはいはいはい、なるほど。
ただその CG の処理が大変だということ。
あ、そうですね、なびかせられない、ね、
カットされちゃったらしくてちょっと残念っていう。
ちょっと僕気に食わへんかったのが、
はい、
最後あの宇宙人がこう地球に攻めてきた理由を話すじゃないですか、
はい、キルギス星人、
はい、それはいらんでって思ったんですよ。なんか
あ、
このまま行っても人類は滅亡するから、うん我々が支配してやる方が地球にとっては良かったのだ、みたいな。そういう社会風刺ちょっといらんと思って、そこら辺を。もっとシンプルな方が良かった、そこは、うん。
そこまで喋んなかったのに、みたいな。大して喋んなかったのが急に喋るっていう。
あいつ一人で来てるんですよね、なんか今。
そうそう、なんか生き残りで、なんか自分の星が滅亡して、生き残ってなんか、地球の大気が合わないから、地球の大気を作り変えるって、なんかすごい手間かかってくる。大丈夫かって。なんかもうちょっと。
なんか反映してる星はなんか、破壊せずに、なんか、そっと見守ってスルーするわけでしょ。
うん。なんか。
で、地球やったらやったったらええわ、みたいな感じで。うん、
ここはいいかって。その基準。
ひどい話。
わかんないですけど。
お前の主観やんけっていう。
キルギス星人のデザインも好きですよ。あの感じ。ちょっと古い感じ。
あの、目玉が、
うん、目玉キャロ
ウ。目玉みたいな感じですね。
あの辺なんかこう着ぐるみとうまく使い分けてたみたいですけどね。
あ、そうなんや。
うん。あの宇宙人系は着ぐるみを結構使ってるみたいですよ。
あの、キルギス星人の手下の、何やったっけね、チグリス星人でしたっけね。
はいはいはい。
なんかあの関係性もめっちゃ謎やなと思って。
手下みたいなやつ、ね。手下ね。
手下量産してるわけでしょ、うん、あれ。
クローンで。あれ、自分はクローンできないですかね。
そうですね。
うん。
なんやったらどっちかというと手下の方がバリ優秀ですからね、能力的に。
手下、地球の空気 OK なんですもんね。
なんか、身体能力も高いし。
うん。普通に。大丈夫なのかな、もう反乱起こされないのかな、ちょっと心配になっちゃうんです
けど。レプリカントみたいな感じですからね。
ねえ、ちょっと心配になっちゃう。大丈夫かなっていう。
ちょっと、ずさんな感じがしましたけど、地球侵略としては。
そういうのも込みで、こう、と、よ、古き良き特撮って
感じで。そうですね。ほんまに、なんやろうね、なんか、純特撮みたいな感じがありましたね。
う
ん、
ですね。あくまでもその、なんだろうな。パシリムとか、やっぱり、ロボットアクションみたいな感じですけど、ブレイブストームは特撮って感じですね。
そうですね。
うん。CG 使ってるけど、特撮って感じ。そこがまあ好きか嫌いかの分かれ目かもしれないですけど。
あの、地球防衛軍の位置みたいな、初期地球防衛軍みたいな感じのゲームのね。
はい。
で、もしこれで人気出てお金がかかっていったらどんどんこうブラッシュアップされていくだろうみたいな感じ。うん、
どんどんスタイリッシュにね。
そうなんですよ。
っていう。いや。
どうなんですかね、やっぱりこう、受けないんですかね、特撮っていうくくりでもないんかな、ロボットものというかなんというか。
うん。仮面ライダーとかとはまた違いますもんね。
うん。でも仮面ライダーってどっちかってもう最近もう人間ドラマですからね、あれ。
ああ。
普通に。なんか。
純粋な特撮みたいなのあんまりない
のかな。やっぱりこう、悪者が来て倒すっていう構図がちょっともうリアリティ逆にないじゃないですか、なんか。
うん、
夢も持たれへんし。
うん。ましてや宇宙人が攻めてくる
っ
てい
うのは。そうなん
ですよね。なかなかね。うん。
じゃあリアル、じゃあ今のなんかリアルな社会に照らし合わせてロボットが登場する理由っていうのがないですからね。
うん。わざわざ巨大なもんで行かなくてもね。
そうなんですよ。
うん。
やっぱロボットが登場する理由が持ちづらいですよね、今の時代はなんか。うん、
巨大な敵が出てこないと、 わざわざ巨大なロボットを作る必要もないし。
まあ、基本やっぱり、うん、宇宙人に侵略されないといけないっすわ。
そうっすね。
宇宙人がでかかったらいいんすよ。
まあ、わかりやすくこう、超巨大な軍隊的なものが来れば、やっぱ、こっちもでかいもので、対抗しなきゃっていう、わかりやすさはありますからね。
で、またそれもリアルにすればするほど、なんかリアルメカ的な矛盾とか出てくるじゃないですか。
ああ、はい。
そんなグーパンチしたら、機械壊れるやろみたいな感じ。あのバランスとかもすごい大変やなと思うんですよね、なんか。
うん。程よい嘘というか、この、ね、フィクション感というか。
まあでもやっぱりなんやろな、やっぱりこう、パシフィックリムの時にも言いましたけど、やっぱロボットのロマンって何かって言ったら、やっぱ人間の体の延長線上にあるの巨大な力って感じやと思うんですよ。うん、
はい。
もう自分の何倍かの力でなくってる、うん、自己を投影する、ロボットに投影する感じが気持ちよさなのかなって思うんで、うん、
はい。
もうちょっとこう流行ってもいいんじゃないかなと思うんですけど。
うん。そうですね。もう一箇所ぐらいね、本当は戦闘シーンがあったら、もっとこう、うん、全体としては盛り上がるんでしょうけども、まあ、なかなかね、難しいでしょうから。
難しいでしょうね。うん、まあ、お金の問題でしょうね、単純に。
単純にそうだと思いますよ。
本当に。
単純にやっぱ CG にかけられるお金とかもやっぱあるでしょうし、ねえ、だってレッドバロン、月でトレーニングで岩殴ってるっていうのも、本当だったらね、なんかもうちょっとこう、もう一回ぐらい戦ってなんかちょっとよ、ね、負けるぐらいのところあってもいい
ですね。そうですね。
ちょっと負けてやっぱトレーニングが必要だって、ね、こう。うん。
トレーニングのシーン。あれもなんか唐突やったけど
な。なかなか
月に行くぞ、つって。
ぶっ飛んでましたね。月に飛んでくっていう。
で、どうやってトレーニングしてんのかなって、普通に殴るっていう。
うん。
月の岩肌を殴る。殴る
月なら大丈夫だ、みたいな。
食料もしばらくあるから、
うん。で、殴ってたら地球に来ちゃったから戻るぞ。面白いな。結構ね、そういうの嫌いじゃないですよ。
そうですね。都合よくそこではもう省略するっていう。
なんだかんだ試写会で見て、公開されて映画で見て、もう一回ブルーレイで見て、なんだかんだで見てますからね、結構。
ああ、そんな見てるんですね。
そうなんですよ。やっぱね、好きな人にはたまらない感じですかね、これ。
そうでしょうね。本当、パシフィックリムとか見に行った人も見たらいいと思いますよ。
でもまあ、パシフィックリムが好きな人が全員が好きになれるかっていうと、これがそうではないだろうなっていう感じもありますね、やっぱり。
確かに、
うん。
方向性はどう違うんですかね、なんか。求めてる部分がやっぱ違うんですか、うん、やっぱそういうブレイブストームとパシフィックリム。
違うんじゃないですかね。僕の感覚的にはやっぱ昔の東映スパイダーマンのレオパルドンとかね。ああいう巨大ロボットにこうワクワクした子供の頃。
超合金ですよね。
そういうノリですかね。中に人が入ってるんだけどロボットっていう、うん、感じの動きでしたもんね、今回も結構。
そうですね。
動きの感じとかはゆっくりでパンチを見せるみたいな。
スタイリッシュさはあんまないやな。
スタイリッシュさはほぼ二個目のスーツの R2 のシルバー仮面と、
ね、
お姉ちゃんがほぼほぼスタイリッシュを担当してたので、レッドバロンはもうひたすら武骨に殴るっていう。
ガションガションつって、
うん。あとは実弾を撃つっていう、ね、ロケット。そういう分かりやすさがいいですね。
そっか。パシフィックリムはロボットでスタイリッシュやからな。
そうですね。かなりスタイリッシュですね。特に二作目はもうかなりスタイリッシュだったんで。
なるほど。
うん。一作目はまだ結構重量感。
そうですね。
やってましたけどね。
まあ普通に楽しめたんで、まあぜひ見てください。
うん、見ていただきたい。レンタルもあるし、
はい。
Amazon プライムでも借りれ、なんだ、デジタルで見れますしね。
ええ。
ぜひ。あと、ネットに上がってる ZVP ですか。
ああ、あれ、同じ、スタジオ監督、やったんですね。はい、あれ、なんか、ツイッターでなんかリツイートで回ってきてて、
うん。
何でしたっけね、目の見えない。ザトウイチ VS プレデター、はい、プレデター。
ね
ザトウイチ VS プレデターって何やねんと思いましたけど。
そうそう。それの架空の予告編っていうんですかね。
あ、普通にかっこよかったっすね、うん、あれ。
ねああいう、 やっぱあのギミックにこだわった。あれも特撮ですね。うん、やっぱり CG 満載ですけど。そうですね。うん。その線引きはなんかわかんないですけど、僕の中で、あれは特撮だなっていう。
そうですね。やっぱりなんですね、あのライン。やっぱりこう、リアルに表現、現実世界をリアルに CG で表現することは特撮ではないんですよね。やっぱりね。
うん。ちょっと違いますよね。なんかちょっとケレン味ある感じの方が特撮感があるというか、こう。うん。うん
わざと
みたいな。ちょっと嘘っぽい、嘘っぽいんだけどっていう。
そうですね。
うん。
シンゴジラも表現としては特撮でしたからね。CG 使ってましたけど。なんか、何やろね、特撮って。あんまそこら辺はちょっと、造形が深くないので、わかんないですけど。そういうのが好きな方はぜひ、ブレイブストームを見ていただいて。
はい。いろんなね、感想を言ってもらえたら、もしかしたら次回作につながるかもしれない。
そうですね。
ぜひあの続きが見たいです。
そうですね。普通に、もうテレビとかでワンコールやってほしいですけどね。
ねえ、やってほしいですね。
ウルトラマン、仮面ライダー、戦隊ヒーロー、ガローとかのまた新機軸として。
やってほしいな。無理かな。
まあ、わかんないですよ。何が早くかわかんないですからね。
ですね。ぜひね、これ聞いて、ちょっと興味あるなって方はね、見ていただいて何かのついででもいいので。
うん。
今こういうのをやってる人もいるんだよっていう。
うん。
それだけでもいいんじゃないでしょうか。
はい。じゃあ終わりますか。
はい。
はい、お送りしたのは沢田信也と
鍋でした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
はい、ありがとうございます。